Passion 情熱インタビュー魂の声を聞ける。この番組はさまざまな分野で活躍されている魅力的なあの人、この人の熱いパッション、情熱の根源にある魂の声を5人のインタビューナビゲーターが様々な角度から聞かせていただく情熱インタビュー番組です。本日のインタビューナビゲーターは私、当番組のディレクターあっちゃんが務めさせていただきます。そして第2回目のゲストは、東京を拠点に全国各地で演奏活動をしてご活躍でいらっしゃいます、演奏家の皆さんで構成されているアンサンブルグループ、アンサンブルアンクラージェ、通称アンアンより、クールビューティーな小松麻里さん、そしてサニービューティーな和間直子さんです。麻里さん、直子さん、第4週目最終回になりますが、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。4月のマンスリーゲストとして4週にわたり、アンサンブルアンクラージェのパッションと題してお話を聞かせていただいています。さて、麻里さん、いよいよ最終回ですが、いかがでしょうか。本日はどんな感じで参りましょうか。相変わらずクールビューティーということで。
そうです、はい、だいぶ慣れました、は
い、だいぶ慣れました。もう定着してしまいましたよね。、はい、リスナーの方にもクールビューティーな麻里さんということで、お声をいただいてますので、こういう感じで。さて、普段音楽以外で何か趣味って終わりになりますか。もしくはマイブームとかハマってるもの。
マイブーム、車によく乗りますね。
あ、そうですか。車の運転はお好きですか、ドライブとか。
はい。
あ、そうなんだ。
あ、はい、割と好きですね。はい。
結構遠出とかされます。
なんか携帯、携帯を見る時間ってどうしてもね増えちゃう。スマホを触ってる時間がどうしても長くなっちゃう中で、はい、うん、車に乗ってるとそうもいかないじゃないですか。
なるほど。
なので頭が整理できる、こういい時間だなと思って。
逆に言うと、その時間、はい、っていうか、その車乗ってる時に気になるというよりも、それを使って、整理する、切り離せるっていう風に時間をお使いなんですね。
うん、
なるほど。
そうですね、はい。
そうすると、そういうなんていうかな、メリハリのついた時間っていうのを結構大切にしてらっしゃるんですね。まあ、音楽との距離もあるんでしょうけど。
うん、そうですね。なんかお家でやったりしてると、オンオフはあるようでないようでになっちゃうので、
うんうん、
はい、いい切り替えになってますね。乗ったりすると。
それってなかなかいい時間の使い方ですよね。そういう意味ではね。ありがとうございます。直子さん、いかがですか。普段こう音楽以外でなんか趣味ってあります、うん、マイブームとかハマってる
の。趣味ですか。
うん、
私も車乗るのとっても好きなので、うん、なるべく新幹線とか使わないで車で移動できるならば、どこでも行っちゃいますけれども、最近行けてない、車乗れてないので、
うん、
まあ、自宅待機が多いので、
はい、
何しようと思って、まあ、お料理したり、
うん、
あとこの間やってたのが、毛糸で編み物をしてみようとか、うん、刺繍してみようとか、
はい、
なんかやってます。はい、チュービーのエコタバシ作ったりとかして、はい、
見ました。
はい、
エコタバシ
見ました。
見ました。商品開発に従事されて、非常にですね。うちもそう
売るつもりないんですけど。
あ、そうなの。
ちょっと、個人的に作ってみただけで、売るとなったらちょっと大変な量ですよね。
それ課題性。
そしたらマリさんにもあっちゃんにも手伝ってもらいますからね。
みんなで編み編みするの、
ね、みんなで編み編みする。
それ家内製手工業みたいな。いつの時代の話だった
の。そうそうそう、
家内製手工業みた
いな。すごい夜鍋してね。
それ全然音楽家の仕事じゃない。それ違う仕事になっちゃう。家にこもって
趣味の域を超えちゃ 楽しさじゃなくなっちゃってね
毎日追われてるんだよそれで、
ね、
でもなんかすごく使い勝手がいいってうちの母親も言ってましたね。これ欲しいなとか言ってましたよ。 いくらなのとか言ってました
あ1個作って使ってみたんですけど、
はい、
やっぱいいですね、あのエコタワシ。私も、うんはい、食器洗うのがちょっと楽しくなりました
ね。なかなかあのなんていうか手触りとかいろいろ使い勝手がいいっていうのは難しいですよ、長く使うにはね。やっぱりそういうあのなんていうか手作りの方がいいかもしれないです、うん、結構それいいですよ。あのチュービーランタンもいいですけど、あのチュービーシリーズ
チュービーシリーズでやろうかな。
そう、あの一人ずつ、あの、ね、手縫いはちょっときついなと思いますけど
手縫いやっぱきついですよね。とか
そう、一つ作るのにね、なんかこうなんかこうなんていうの、あのこうなんていうの、家の中でやるじゃないですか、そうやってこうねこう作ってこう一個一個でっていう、うん、なんか肩寄せ合って家族なんかしてるみたいなね、こう頑張ってるぞみたいな、ね、そういう
イメージ。
そう、なんかどう見ても音楽家がして
る、
うん、そうそうそうっていうのありますけど、まあでも
ちょっと貧乏なんでね、うん、内職しないとね、
内職したらね、そこまでかっていうね、あのあれもありますけど、でも使い勝手良さそうだったからね、あのぜひともあの世に出ること楽しみ
です
ね、
はい、
ありがとうございます。
頑張ろうかな、
はい、え、それ頑張るとこなの相変わらず頑張り屋さんですからね、あのサニービューティーは ね、 ね、ありがとうございます
ありがとうございます。
はい
はい、
さて本日のテーマはオーケストラへのファッションと題して情熱インタビューを進めてまいりたいと感じています。マリさん、アンサンブルアンクラージェの演奏家の皆さんにとってね、その様々な経歴やそのご縁で今ここがあるっていうふうに感じてるんですけど、特にあの自分たちのオーケストラっていう、まあシンボリックな共通のゴールがあるんだなっていうふうにも感じてるんですけど、そこのとこはいかがですかね。
はい、あのオーケストラで演奏するにはまず大きな舞台が必要 で、
うん、
でその大きな舞台で演奏するには、うん、自分たちの、集客力であるとか企画力であるとか、うん、いろんなものが備わってないとそこにはたどり着かないので、
はい、
あのメンバーが増えたり、うん、会場を大きくできたりっていうステップを一個ずつ登っていけたらいいなと思ってます。
なるほどね。私たちそのオーケストラをこうなんていうか何気に見たりとかして、どういう構成になってどういう方々がやってるかっていうのは、こうやってねお話聞かせていただくと、あ、そういうことなんだ、そういうふうに成り立ってるんだって分かるんですけど、その舞台のサイズ、それと、メンバーの数とか、その構成、音楽の構成とかやりたいことだっていうことのそのバランスもあったりするっていうのをお話聞かせていただく中で理解ができたんですけども、うん、そういう意味でこうなんて言うんだろう、こう育みながら自分たちがこうしたいなってイメージにどうしたら近づけるのかなっていうのは、ある意味なんて言うのかな、自分たちの人生の歩みの中でのこうなんて言うかな、喜びでもあったりとかチャレンジでもあったりとかっていうところがあって、うん、すごくなんか遠い夢ではなくて、こうどうしたらそれを実現していくのかなっていう、すごく手応えがあるようなね、ね、そういうゴールというかチャレンジも含めて、ね、はい、
うん、
あるかなと思って、それに皆さんの、ね、お持ちのその今まで積み重ねていらっしゃったそのご経験、それと才能っていうものが掛け算されて、どうしたらそのオーケストラっていう、お一人じゃできないじゃないですか、やっぱりいろんな楽器があって、それといろんなこうハーモナイズされるっていうところっていうのはすごく魅力だと思うんですけど、オーケストラって素敵ですよね、そういう意味では。
そうですね、はい、
ね、そういう意味
で低音も高音もいろんな音の楽器がいて、で、はい、それらが一つになるっていうのはやっぱり魅力ですよね。
ですね、そういう意味ではね、だから素人ながらに改めてオーケストラの見方というのか、うん、オーケストラってなんだろうな、オーケストラってじゃあ自分の生活の中でこうオーケストラに近いものはなんだろうなって、ね、ずっとね、こうやってご縁いただいてからいろいろ考えるっていうか感じるようになりました。考えるっていうよりも感じるようになったかな。もっと広く言うと、
うん、
音楽っていうものってずっと子供の頃から何気にテレビとかラジオとか流れて聞いてきたけど、音楽ってそもそも いろんな形があって、先日もあのちょっと私事であれですけど、マリさんからねちょっと助けていただいたことがあって、素敵な音楽をあの、なんていうかな、小松曲ですっていうことであの音楽をこうプレゼントっていうか、ね、いただいて、すごくそれで私はどうだろう、本当の意味で励ましてもらったりとか、本当の意味で助けてもらったっていうのは初めてだったかもしれない。そういうね素敵な音楽をあの、プレゼントっていうのかな、あのしていただいて、処方箋をねあのいただいて、あ、音楽に助けられたな、はい、
あっちゃん元気になったんでしょ、
なったよ本当に、
うん、
これって音楽に感謝だなと思って、音楽って尊いなと、本当にねあの音楽を通じて、もちろんねマリさんっていうお人がおいでになってたし、ナオコさんっていうお人があってのことなんですけども、でもそれが音楽を通じてね、こんな風に助けてもらったり元気になれるっていうことの意味っていうのはすごく感謝がね、湧いてくるっていうのか、まだねこう自分の中でこうじわじわとこうあのここにねあるんですけど、まだそれをきちっと言葉にするのももったいないし、なんかそれもなんか恥ずかしいなとも思うんですけど、でもすごく、音楽っていいなと思いますよね、そういう意味ではね、
嬉しいです、ありがとうございます、
こちらこそ
よかったです
本当にありがとう。
なんかこれ最終回って言ってますけど、そのマリさんからもらった元気をね、あの次ぞくあっちゃんのファッションで次新しいねあのステージアップして番組作りたいですね。
ね後ほどまたそんなようなお話もさせてはいただくんですけどね、そういう意味ではね、ファッションはね、いろんなゲストの方がおいでになってっていうふうに
言
うけども、これを機にちょっと新しい展開をね後ほどまたお伝えさせていただこうと思うんですけども、直子さんにとって自分たちのそのオーケストラってどんな、なんていうかなゴールってどんなものなんですか、直子さんにとってオーケストラって。
そうですね、私が一番最初に初めに思ったのが、クラシックを聴く日本の人口って、世界もそうかもしれないですけど、ごくわずか 1% ぐらいなんですね。人口の 1% ぐらいの人がクラシック音楽を情熱的に愛してる方が多いと言われていて、でも敷居が高いと言われ、敷居が高くてなかなかコンサート行けないとか、自分には関係ない分野かなとか思ってる人が結構多いんですけれども、私のコンサートでは、敷居をね少し低くして、みんながクラシック音楽が大好きだなって思ってもらえたらいいなと思って、少しずつ、そういう音楽を広めたいと。それがね 1% が 3% でも 4% でもクラシックが好きだよっていう人口が増えればいいかなと思って活動しております。
なるほどね。楽器としては、ご自身はチューバをね大きい楽器をこう、演奏してらっしゃってでそれにまつわることっていろいろ先週までのことでもね聞かせていただいて、例えば私たちはその当たり前に感じていることだけど、それをなんていうか保って体力を保って演奏しなきゃいけないわけだから、それはトレーニングがあったりとか、いろいろその細かな、表情筋も使ったり、いろいろなことっていうのは改めて気づかせていただくことがある中で、それで皆さんがいろんな楽器を演奏される中のお一人でもあるし、お一人かけたとしてもそれはオーケストラとしての成立しなかったりとかっていろんなことがある中で、やっぱりそのもう少しこう皆さんに理解していただいたりとか、私はたまたまこういうご縁いただいたから、オーケストラってなんだろう、オーケストラって日常生活でどういう関わりがあるだろう、オーケストラの意味って自分にとっては何なんだろうって、もっと言うと音楽って自分にとって、ね、子供の頃から見たり聞いたりしてるけど、また関わり方っていうかが興味を持つよりも変わってきて、そこへの何て言うかな、こう携わり方っていうのも変わっていくから、そういう意味では人数もそうでしょうけど、その一人がその 音楽にどういうふうに携わっていくか、人生の中でどういうふうな意味合いを持つかっていうことによって、数字だけでは現れない部分、うん、でもそれを今度は私がこういう放送媒体を使ってお伝えしたいとかね、いろんなイベントをすることによって、はい、またそこでもそういう、なんていうかな、輪ができたりとか、そういうこともあるのかなと思ってるので、だから、それは直子さんのお人柄だ、
ね、
お人柄だったりとか、それこそマリさんのお人柄だったりっていうのに触れて、そういうものがこう相乗効果していくことだから、うんうん、だからそういうことかな。お人だし、音楽だしっていうのがいろいろ関わりながらしていくと、それが 1%、それが 3%、5% っていうのがスタンダードになっていく。スタンダード、私のね、夢はね、スタンダードにしたい。
はい。
どうぞ。
チューバという楽器をね、私と出会うことによって、初めて知りましたとかいう方も多くて、まあね、どこが入り口でもいいんですけど、何がきっかけになるかわからないので、まあね、カズマに会ってしまったから、まあ、チューバを知ってしまい、まあ、クラシックも気になってしまったでいいんですけど。ね、多分、クラシック音楽は、みんな親しみやすいと思うし、小さい頃からテレビを見てると、まあ、CM でもクラシック音楽がたくさん流れていて、ただ気づいてないだけで、その、ね、楽しみ方を知ってしまえば、ああクラシック音楽って楽しいものだっていう風に、気づくと、そう気づくか気づかないかだけなので、そんな敷居が高いとかそういうんじゃないと思うんですけどね。そうね、はい、
おっしゃる通りだなと思います、敷居っていうのは見てる風景の、ね、見方の一つであって、だから私も風景が変わりましたもん、音楽に対する風景と、それとあとオーケストラっていうこと、それとそれは何よりもお二人、マリさんと直子さんとのご縁を通じてこうやって関わらせていただく中で、いろんなものがこう気づきがあったりするから、だからやっぱりそこが大きいんじゃなくて、自分の人生の中で大げさなこと言うとね、だいぶ変わりますもん、昨日今日明日っていうのがね、そういう意味ではね、だからそういう意味では、さっきもちょっと言いかけましたけど、スタンダードにしたい、当たり前じゃなくてスタンダードに、するために、だったら私も海外にいたことがあったので、そういう場でね、音楽、そういう芸術に触れるっていうのは、学生さんにとって優しい環境があったりとかね、いろんなことがある。それは、いただくことによって、触れるその環境が優しくなれば、やっぱり音楽も優しくその人のハートに、ね、届いたりするので、そういうことにね、何か、関われたらな、っていうふうに、ね。だからすごいことですよ。お二人との出会いが私にそういう経験をさせて、いただけたっていうこともそうだし、だからねえ、運命的な出会いというのは運命的な出会いなんですけど、非常にね、ありがたいなと思いますよ、本当に。だって、
お、あっちゃんの人生の1ページに私たちの名前が入る。
入るぞ。
ありがとう。
そう、まだ会ってないけどね。まだ会ってないんだけど。
まだ会ってないけど、
ね。まだ会ってないんだけど、動くマリさんと動く直子さんにね、直接目の前で言うか、だから分かんないよ。本当にいるかどうかっていうのは分かんないじゃん。魂のレベルはあれだけどさ。でもそうだからね、
AI だったりしてね。
AI だったりして、いやだこんな AI。 この AI 生々しい絵だな、この AI。 なんかすごくこう、このボケたりとかね、なんていうの、ビューティーペアって言ったりする AI できすぎだなと思ったね。さすが AI すごいなと思った。そんなこと面白いなと思いながらね。だからそういう意味では、お二人のおかげで、ここに一人ね、やっぱり音楽に携わって、なんていうかな、に対しての、関わり方っていうか風景が変わった人がいるんだから、こういうお出会いをね、やっぱり私のこう放送したりと配信でのお出会いで、一人ずつ、何かね、いいお出会いを機会にできればなと思っていますね。なるほどね、
ありがとうございます。
こちらこそ、マリさん、今日はね、まあ、最終回だからってこともあるんですけど、ド直球でお尋ねしますね。マリさんのオーケストラへのパッション、もう少し聞かせてください。
はい、そうですね、オーケストラってやっぱり、オーケストラの定義が、管楽器がいて弦楽器がいてっていう、その定義があるわけです。 で、管楽器の中には木管楽器もいて、金管楽器もいてっていう、うんうんうん、ということは一人ではなくって、うん、大人数が関わらないと管弦楽にはならず、
うん、
一人で音楽をするのではなくて、うん、いろんな出会いで集まった仲間と、一つになってこう曲を奏でたいなと思う思いがあるんですけど、やっぱり練習場所一つとっても、はい、その一歩現実に近づけると、うん、じゃあどこで練習するの、どこのホールでやるのっていう重たい現実があるのも事実で、
うん、
でもそこでじゃあ無理だから小さい単位でいいやっていうところにとどまらず、
うん、
いろいろな困難がありますが、いつか実現したいなと思って、
うん、
火を消さずに、うん、続けていくと、そこへの道に、まあ、一歩ずつ歩いていけたらなと。でそこの過程で出会った方々や、うん、出会う演奏者と一緒に、うん、共に行けたらいいなと思います。
なるほど、そうですよね、うん、そういう思いをこう、私たちは今のマリさんの思いをこういろんな方にお伝えする機会を場を作ったりとか、また私の言葉でも伝えたりしながら、それが皆さんでね、こう支え合って、で伝え合って、で喜び合って、できていくね、あここまで来たんだっていうのはやっぱりこうなった人しようだなっていうふうに思いますしね。うん、ありがとうございます。はい、いいですね。そういう意味ではこうなんか生きてることとオーケストラへのパッションっていうのはやっぱりつながってるなっていうのは、こうやって私も関わらせていただいた以上はもう死ぬまで多分それなんていうんだろう、関わるんだろうなっていうか、関わらせてほしいなと思いますもんね。それがなんかこうなったら完成形じゃなくて、やっぱり生きてるっていうことを以上、なんていうか生きてる、うん、限りこの、はい、オーケストラへのパッションっていうのはやっぱりつながっていくし、またそのね、貢献する人たちにもつながっていくのかなとは思ったりしますけどね、
はい、
だから生きることと一緒だなと思ってね、生きてこう日々過ごすことで、いろんなことをこう携わっていくこととつながってるなっていうふうに率直に感じましたね、はい、ありがとうございます。直子さん、ド直球で聞きます。はいはい、直子さんにとっての、うん、ね、オーケストラへのパッション、もうちょっと聞かせてください。はい、
そうですね。私が目指すオーケストラの完成形は、
うん、
マリさんが言っていたね、ことも同じだなと思ってさっき聞いていたんですけれども、
はい、
目指すところは一緒で、まあ、その出会っていった先に、
はい、
たくさんの演奏家が集まって、
はい、
その演奏家の目がね、生き生きと輝いてね、うん、このコンサートをやりたいんだっていうふうに、
ん、
そういうふうになっていたらいいなと思っています。そしてね、うん、お客様もずっと応援してきてくださってるので、
はい、
お客様もコンサートに来てくださるときに、同じように、私たちと同じように、こう、目がね、キラキラ輝いて、どんな演奏をするのかな、なんていうふうに思っていただけるようなコンサートができたら、私は多分、とっても幸せな人生だな、と思います。
なるほど。なんか、いいですね、はい。同じ時間と同じ命をシェアして、で、
うん、
その空間っていうかな、そのコンサートって、私コンサート行くときって、うん、いつも始まりが例えばですよ、6時半から始まったら、あ、例えば8時半に終わるのか9時になるって言って、この時間ってすごく大切に、始まっちゃうとなんかあっという間じゃないですか、うん、やっぱり聞いてて、それをこう惜しむように、
はい、
1分1秒で、
うん、
始まりがあればもちろん終わりがあって、うん、また次のね、そういうコンサートがあるかもしれないけど、その時間をこう堪能するときって、その時間っていうのはすごく愛おしい。で、だけどこの時間をやっぱり楽しみにして、この場に来たんだから楽しもう、いろんな複雑な思いをね感じながら、いつもそういうコンサートの場にいると感じることがあって、で今直子さんおっしゃったように、やっぱりこれを皆さん楽しくて、また来たいよね、またこういう気持ち味わいたいよね、だから次のコンサートっていうふうにね、 希望があったりするわけだし、うんうん、だからそういう意味ではそういう豊かな時間、うんうん、楽しい時間をやっぱシェアできる家族のようなこう、ね、あの同じ時間を共有できる場がね、うん、できれば嬉しいし、それがいろんな土地で北海道だったり、うん、九州だったり、ね、他のいろんな場所でいろんな人との関わりができるとね、うんはい、それがもうすごくああ生きててよかったな、この人生生きてよかったなって大げさに言うとね、それぐらいの気持ちで、ねうん、やれるといいなっていうふうには感じますね、うん、うん、素敵ですよね、とっても素敵、
う
ん、
そうですね、う
ん、早くね、このコロナ、こちらこそ
ありがとうございます、
このコロナショックがね、あの収まって、はい、ああみんな久しぶりに会えたなって、うん、ぜひ私もその場にいたいし、うん、その場でこうなんていうかな、会場を見渡して、アーンさんたちの、うん、見てっていう日がね、うん、来ることが待ち遠しくて仕方がない、その準備のためにね、今こういろいろ配信したりとか、うん、こうやってインタビューさせていただいたりしてるんですけど、でもそんなに遠くない、ね、時期にそういうことができるっていうことをね、楽しみにして準備をして、
うん、楽しみにね、
楽しみですよね、そういう意味ではね、
はい、ね、私も楽しみにしてます、
はい、ありがとうございます、うんうん、さてマリさん、今日のこの今聴かせていただいたパッションにふさわしい一曲を聴かせていただこうと思うんですけども、はい、まあ、このオーケストラのパッションにふさわしいシンボリックな一曲をお勧めいただけますでしょうか。
はい、アンサンブルアンクラージェの、テーマ曲として、公演の、主に初めに演奏したりしています、タイトルもアンサンブルアンクラージェをお聴きいただきたいと思います。
なるほど、ありがとうございます。本日はこのアンサンブルアンクラージェを聴きながらお別れになるんですけれども、その前に、先週もちょっとお伝えさせていただいたアーチガラコンサートの DVD の、発売についてですけれども、もう、その後ですね、たくさんご応募いただきましたので、残りわずかという形になっております。15枚限定3,800円、税別で、税込みでありまして、送料はまた別途ということでご案内をさせていただきました。あともう若干名ですので、お申し込みの方ですけどね、あと少しということで、この放送があった時には、ひょっとするともう完売しましたっていうお返事をさせていただくことがあるかもしれませんけども、そのところはご容赦いただきたいなと思っております。お申し込みは番組公式メールアドレス info@analaji.com info@analaji.com、 こちらの方でも、お申し込みは受けたまわせていただいておりますので、その他ですと、マリさんや、ナオコさんの方の、ご連絡先、番組公式ホームページにも、載せてあったりしますので、そちらの方、ご案内を確認していただいてご応募いただければと思います。そしてナオコさんからは直近のコンサートについてお知らせです。ナオコさん、よろしくお願いいたします。どうですかね、ここまでの今のところのコンサートのご様子っていうのは、はい、まあこんなねコロナウイルスの影響もあると思うんですけども、教えてください。
そうなんですよね、5月30日にコンサートを行う予定だったんですけれども、
うん
うん、まだ何とも言えない状況なので、
はい
はい、今様子を見ておりますね。
はい、
うん、はい、
そうですよね、うん、まだ、
うんうん、
どうぞ、
はい、まあ、コンサートは今ね、ホール側の人と今お話し合いをしている段階なんですけれども、
はい、
はい、まあそれとはまたコンサートはちょっと別になるんですけれども、
はい、
チュービーのセーフティーランタンをたくさんのお客様に買っていただきまして、
はい、
ご購入いただきまして、はい、ありがとうございます。そうですね、あと、まあ、森にステージをね今作ってる途中なんですけれども、
はい、
野外ステージでコンサートをするときにそのねチュービーのランタンを持ってきていただけたら嬉しいなと思っていまして、
はい、
そのコンサートステージの近くにはキャンプ場も今作ってる段階なんです、
うん、
はい、だからね泊まって泊まることもできますしね、
はい、
バーベキューもしたりして、
うん、
できたら、ね、楽しいななんて、釣りもできますし、
なるほど、
ね、あっちゃんも遊びに来てくださいね。
あ、もちろん、ちゃんと取材っていうことで名目でね行かせていただこうと思ってますので、はい、ぜひとも、
ね、はい、あとなんかスコップも、うん、あのこの間3本寄付をいただきまして、あのあ
すごい
お客様から、はい、でそこにちょっとチュービーのステッカー貼ってね、うん、あのまあ、スコープ持って来れなかった方にはそれを貸し出しますので、うん、はい、一緒にステージを作ってくださいと
一緒に働けと、
あ、はいあ、お願いする予定もあります、はい、
はい、いいですね。でもね、そうやってあの、うん、いやロケーションとしてはあの今、ね、新型コロナウイルスの関係でしょうけど、森でコンサートなんていうのは非常に、うんうん、今の時代っていうかこの状況になったら理にかなってるし、安全性はより高いですしね、あの非常にいいあの、はい、ロケーションですし、いい企画ですよね。みんなでそのね、あの、うん、コンサートの会場を作って、そこで、コンサートを聞いて皆さんとこう分かち合ってね、そこ あの時間とかね、あの、うんうんうん、音楽を皆さんでシェアするっていうのはとってもいい企画だと思いますので、ぜひですね、関わらせていただいて、もうどんどんどんどんこの輪がね広がっていく、ようにあのね関わらせていただければなと思ってますね。
はい、
素晴らしい、
うんうん、
はい、ありがとうございます、
うん、楽しみですねこれから、
うん、楽しみですね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあ引き続いて、うん、マリさんから直近のコンサートについてのお知らせでございます。トリオインフィニティ無限大の3人ね、日本語にするとそうなりますけども、が送る夏の訪れという、コンサートがございますけれども、クラリネット松永由衣さん、ファゴット今井純子さん、そして我らがクールビューティーなピアニスト小松真理さんの、ご登場でこの夏ですね、オリジナルの楽曲から、バッハの曲、まあ、あの幅広い楽曲を弾いてくださるということでですね、6月の27日の土曜日、会場が18時40分、スタートが19時から20時30分という予定で、会場が名曲喫茶ミニョンさんですね、スリダミックですね、荻窪にあるところでございますけど、そちらで開催予定でございます。まあ、毎週いろいろ聞いてきましたけれども、もう一度聞かせていただければなと思うんですけど、まあ、どのようなコンサートになりますかね。
はい、現代曲から、うん、あのバロックまでという幅広い年代の曲を一、はい、つのコンサートに詰め込んだちょっと欲張りなコンサートで、うんうん、ファゴットとクラリネットという楽器の魅力も少し、はい、フューチャーしてお届けできるかなと思うので、うん、ちょっと他にはない、はい、楽しみ方がしていただけるコンサートかなと思ってます。
なるほど、そうですよね。クラリネット、ファゴット、まあ、聞いたこと見たこと、まあ、あるような楽器なんですけど、それが、まあ、マリさんのね、その、音楽監督としてまたその、才能にかけるとどんなコンサートになるのか、私もね参加させていただきますものですから、とっても楽しみで楽しみで、こちらこそまた音楽のですね扉を開かせてくださるというところなので、ぜひともですね、こちらの方もお申し込みの方ですね、まだちょっと先でございますけれども、 Facebook のイベントの参加ですね、はい、クリックしていただくこと、もしくはマリさんとかそのご出演者の方へのご連絡、そして、まあ、名曲喫茶ミニオンさんへのご連絡でも構わないということですので、ぜひとも皆さんご一緒にですね楽しみたいなというふうに感じております。以上のコンサートについての詳細はアナラジ、番組公式ホームページおよび Facebook に掲載されていますので、そちらもご参照ください。そして引き続きまして、当番組アナラジからビッグなお知らせでございます。本日のゲスト、アンサンブルアンクラージェの小松真理さんと和真直子さんを お二人でですね、5月3日から始まりますアナラジの日曜新番組のメインパーソナリティに決定いたしました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい。
ありがとうございます。
はい。マリさん、ナオコさん、番組のタイトル、聞かせていただきますでございましょうか。
はい。番組のタイトルは、アンサンブルアンクラージェの
ドルチェな日曜日。
素晴らしい。
です。
ブラボー。ブラボーですね。このドルチェな日曜日。ね、今年の流行語大賞にも載る。いうふうにですね、一応勝手に思って思いますけど本当に
やった、
ね、素晴らしい。今日どんな日なの、ドルチェな日曜日みたいですね。 おしゃれな感じで使っていただければそう、あの挨拶がね、ドルチェみたいなやつ、ね、いいね、そういうね、あのいろいろ企画があるんです。これまだね、ネタバレすると、はい、温めてるんです。このドルチェな日曜日のドルチェですね、いろんなこうコラボレーションする中でキーワードになってまいりますものですから、あの皆様楽しみにしていただければなと思いますけれども、まあメインパーソナリティはね、マリさんとナオコさんでありますけれども、まあアンアのね、はい、メンバーが週替わりでご登場するっていうことでですね、これ先ほどちょっと打ち合わせ決まったんですけど、私も出させていただけるっていうことでですね、
はい、
あのぜひとも、
よろしくお願いいたします。
こちらこそですね、あのね、他のメンバーの方々もこういろんなご出身だったりとか、はい、いろんなご経歴があるので、また、ファッションとは違った形でこうお話を聞かせていただいたりとか、それに対してこう、まあマリさんとかナオコさんなんですね、この方はこういう風なあの楽器でこういう感じなんですよっていう、こう専門的なですね、アドバイスをいただきながら、ちょっと変わったスタイルで、インタビューしたりとかお話を聞かせていただいて、はい、私もその仲間にね、加わせていただければ幸いかなと感じておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、うん、お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。さてマリさん、ナオコさん、本日はありがとうございました。第4回目最終回の収録でございました。はい、こちらこそありがとうございます。いかがでございましたでしょうか。
ありがとうございました。
マリさんどうでした、この
4週。あっという間でした。
あっという間でしたか。はい、
ありがとう、うん、はい、あっという間でした。はい、楽しかったです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。ナオコさんどうでした、4週。
ねえ、本当にあっという間で、もうあの私の喋り方に、
うん、
お客様が慣れてくれたかななんて思うんですけど、リスナーの方、皆さんの方が慣れてくれたかななんて思います、うん、はい、
十分皆さんの心
ちょっとね、最初緊張しましたけれども
、うんうんうん、緊張しちゃった、
ね、ちょっと喋り、最初緊張してましたけど、
あ、そうなんです
まあでも、あっちゃんの、うんうん、あっちゃんがあのいろいろと、ね、引き出してくれて、私も喋りやすかったです。
ありがとうございます。いや、こちらの方楽しくですね、あのついつい収録だということを忘れてですね、ご無礼なことも言ったかと思いますけどまああのそのおかげというか、その、 あの降りてきた言葉はもう、クールビューティーな小松真理さんとですね、サニービューティーな和馬直子さんという、まあ、あの素敵な、あの私の中ではもうネーミングだっていう風に感じておりますし、またこれでですね、将来、
はい、
CM なんかが来るとね、いいななんて思ったりなんかもしましてですね、
あ、
これ夏用、これ冬用みたいな、なんかそんな
夏用冬用の化粧品とか、
あ、そうだね、やっぱりそれでこうアンアンのこうなんていうの、音楽がかかってたりなんかするといいじゃないですか。あのぜひですね、そういうお声は早めに、あの、この方々は、ドーンと行かれちゃいますので、もしこの、あの、ポッドキャスト聞いてですね、あ、早めにオファーをしなきゃいけないって方はですね、あの、当番組の、公式、メールアドレスまでご連絡いただければですね、あの、今なら間に合うかもしれませんので、はい、もうちょっと先になるとわかりませんが、あの、ぜひともお声掛けいただければ。
クール宅急便の小松まりとかね。
そっちのクールかい。これはあのカットせ、これはカットせずに使わせていただくかとか思っておりますので、そっちのクールかいってやつですね、大丈夫だと思います。はい、またレギュラー番組も始まりますので、そちらの方でもですね、今後ともよろしくお願いいたします。マリさん、ナオコさん、4週にわたりどうもありがとうございました。はい、またレギュラー番組よろしくお願いします。
よろしくお願いします。